夏目漱石作、英日商品より、声。豊三郎がこの下宿へ越してきてから三日になる。初めの日は、薄暗い夕暮れの中に、一生懸命に荷物の片付けやら、書物の整理やらで、忙しい影のごとく動いていた。それから町の湯に入って、帰るや否や寝てしまった。あくる日は学校から戻ると、机の前へ座って、しばらく書見をしてみたが、急に居所が変わったせいか、全く気が乗らない。窓の外でしきりにノコギリの音がする。豊三郎は座ったまま手を伸ばして障子を開けた。すると、つい鼻の先で植木屋がせっせと青霧の枝を下ろしている。かなり大きく伸びたやつを惜しげもなく股の根からゴシゴシ引いては下へ落としていくうちに、切り口の白いところが目立つくらいおびただしくなった。同時に虚しい空が遠くから窓に集まるように広く見え出した。豊三郎は机に頬杖をついて、何気なく五島の上を高く離れた秋晴れを眺めていた。豊三郎が目を五島から空へ移したときは、急に大きな心持ちがした。その大きな心持ちが、しばらくして落ち着いてくるうちに、懐かしいふるさとの記憶が、点を打ったようにその一角に現れた。点は遥かの向こうにあるけれども、机の上に乗せたほど明らかに見えた。山の裾に大きなわらぶきがあって、村から二丁ほど登ると、道は自分の門の前で尽きている。門を入る馬がある。蔵の横に一村の菊を祝いつけて、鈴を鳴らして白壁の中へ隠れてしまった。日は高く矢の胸を照らしている。後ろの山をこんもり隠す松の幹がことごとく光って見える。竹の時節である。豊三郎は机の上で今取ったばかりの竹の皮を嗅いだ。そうして、豊、豊という母の声を聞いた。その声が非常に遠くにある。それで手に取るように明らかに聞こえる。母は五年前に死んでしまった。豊三郎はふと驚いて我が目を動かした。するとさっき見た五島の先がまた瞳に映った。伸びようとする枝が一ところで切り詰められているので、股の根はコブで渦まって、醜いほど窮屈に力がいっている。豊三郎はまた急に机の前に押し付けられたような気がした。五島を隔てて垣根の外を見下ろすと、汚い長屋が三四軒ある。綿の出た布団が遠慮なく秋の日に照りつけられている。そばに五十余りのばあさんが立って五島の先を見ていた。ところどころ島の消えかかった着物の上に細帯を一巻巻いたなりで、ともしい髪を大きな櫛の周りに巻きつけて、ぼんやりと枝を透かした五島のてっぺんを見たまま立っている。豊三郎はばあさんの顔を見た。その顔は青くむくんでいる。ばあさんは腫れぼったいまぶちの奥から細い目を出して、まぼしそうに豊三郎を見上げた。豊三郎は急に自分の目を机の上に落とした。三日目に豊三郎は花屋へ行って菊を買ってきた。国の庭に咲くようなのをと思って探してみたが見当たらないので、やむを得ず花屋のあてがったのをそのまま三本ほど藁でくくってもらって、とくりのような花瓶へ行けた。氷の底から、ほわし万里の書いた小さい軸を出して壁へかけた。これは千年帰省したとき、装飾用のためにわざわざ持ってきたものである。 それから豊三郎は座布団の上へ座って、しばらく軸と花を眺めていた。その時窓の前の長屋の方で、豊、豊という声がした。その声が調子といい音色といい、優しいふるさとの母に少しも違わない。豊三郎はたちまち窓の障子をがらりと開けた。すると、昨日見た青ぶくれのばあさんが、落ちかかる秋の日を額に受けて、十二三になる花垂れ小僧を手招きしていた。がらりという音がすると同時に、ばあさんは例のむくんだ目を翻して、下から豊三郎を見上げた。